今日主である神様が私たちに語られる聖書の御言葉に聞きましょう。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書55章の1節から5節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新共同訳聖書で旧約聖書、1152ページです。旧約聖書1152ページイザヤ書55章1節から5節まで朗読いたします。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく、穀物を求め値を払うことなく、ブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。この世の中で最も力を持っているものは何でしょうか。政治的な権力でしょうか。あるいは経済的な力でしょうか。あるいは軍事力でしょうか。どれも力を持っているように見えます。力を持っているものにおもねって、その力に逆らわないようにして益を得ようとするというのが多くの人が行っていることです。現在では高い教育を受けるほど経済力を持ちやすく、そのために政治的な権力にも近づきやすいということがあります。そのため多くの人が教育のためにお金を捧げ、時間を捧げ、労働を捧げています。教育そのものは本来は良いものであるはずです。それにもかかわらず、より大きな経済力を得るためのステップに陥ってしまっている、そういう面があることを否定できません。あるいはスポーツ選手にとってはオリンピックこそ大きな力なのかもしれません。今ちょうど東京オリンピックのことが話題となっておりますけれども、そこで良い成績を上げることがその後の人生に大きな影響を与えるように見えます。オリンピックで良い成績を上げるために時間も労力もお金もかけて限界にまでチャレンジする姿、それは必ずしも美しいと言えるものばかりではありません。スポーツそのものは良いものであるはずです。それにもかかわらずですね、世の中で大きな力を持っているもの、それが関わるとどこかおかしくなってしまいます。バビロン帝国に 捕囚捕虜として連れられてきていたイスラエルの人々がイザヤ書の今日の箇所を読んだ時、目の前にある最も大きな力を持っていたものというのはバビロン帝国でありました。ですからバビロンにおもねって、バビロンに仕えて生きる、それが順当に利益を得る、安定した生活をする、良い地位を得る、力を得る、そういう道でありました。バビロンに逆らわないようにして、お金も時間も労力もバビロンに捧げる、そうすることで良い生活を送ることができると考えられていたことでしょう。多くのイスラエルの人々が力のあるバビロンに養ってもらおう、そう考えていたに違いありません。力のあるものを目の前にしているとき、人間はその力を利用してそこから益を得て生きようと考えるものなのでしょう。経済力こそが真に力を持っている、そう思える社会では、多くの人が経済力のために必死になります。もちろん生活のためにお金は必要です。ですからその経済的な力、お金を稼ぐということをですね、全て否定するということはできません。しかしお金のことばかりに心を奪われて、それによって支配されてしまうということがあるならば、心は乾ききってしまいます。この世で力を持っていると思われるものに心を奪われ、そして乾ききってしまっている人たちに向かって主は呼びかけられます。一節を読みいたします。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。この世で力を持っている者が水や潤いを持っている、そう思ってですね、多くのものを費やしてきたわけですけれども、実はそこには水はない、潤いもないわけです。ですから乾ききってしまいます。水は主のもとにあります。主のもとでは水が湧き出ています。ですから主はご自身のもとに来るがよいと招いておられます。しかもその続きです。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。銀を持っていなくてもよい、お金を持っていなくてもよい、とにかく来て飲んで渇きを癒しなさいと招いてくださいます。空腹であるならば、お腹が空いているならば来て食べなさいと言われます。銀を払う必要はない、代金を払う必要はありません。水や穀物というですね、最低限のものだけではありません。味わって楽しむためのブドウ酒、また乳、そういうものまでもですね、値を払うことなく得るように、受け取るようにと言われます。これは力を持っていると思っていたバビロン、あるいはこの世の力、そういうものとの関係と全く正反対であると言ってよいだろうと思います。これまではどうであったのか、主はその様子を心配してですね、質問を投げかけられます。二節、なぜ糧にならぬもののために銀を測って払い、飢えを満たさぬもののために労するのか。これまで 必死になって銀を測って支払っていたけれども、それはそれによってですね、何の糧も得ることができていなかった。食べ物を得ることができていなかった。必死になって労して働いてきたのだけれども、飢えを満たすこと、空腹を満たすことはなかった。力を持っているとそう思っているもののためにですね、お金も労働も費やしてきたけれども、そこから得られるものというのは実は何もなかったわけです。主は方向転換を迫ります。2節の続きです。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。私、主に聞き従う。主に聞き従うということが重要です。一節のところでは来るがよい、私のところに来るがよいというふうにご自身のところに招かれました。それは言い方を変えればですね、主に聞き従うということでもあるわけです。主に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろうとあります。これは主を信じてクリスチャンになれば高級なものを食べて贅沢な暮らしができる、そういうことでは必ずしもありません。これは比喩的に言われているわけです。これまでバビロンに象徴されるこの世で力を持つと思われる、そういうもののためにお金も労力も捧げてきたわけですが、それでは実は乾くばかりで心は養われません。収入は多くなるかもしれませんけれども、心は乾いたままです。魂は空腹のままです。心も含めた私たちの全存在が満たされる道は、主のもとに来て主に聞き従うということです。それは単に収入が多くなることよりも、むしろ豊かさを楽しむことができる、そういう歩みであるわけです。同じようなことが3節にもあります。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。主はご自身に耳を傾けるように、そしてご自身のもとに来るようにと招かれます。主に聞き従う、主のもとに来るということは、魂に命を得るということでもあります。渇ききり、もう命を失いかけている、空腹で命を失いかけている、そのような魂を生き生きと生き返らせる方法です。どんなにバビロンに仕えていれば安心だと思っていても、バビロンの機嫌を損ねてしまったりですね、あるいはバビロンのためのことを何か失敗してしまえば、直ちに捨てられてしまう可能性があります。現在の経済的な力、そういうことについても同じようなことが言えるだろうと思います。成功して多くの収入を得られている間は良いのですが、挫折をし、そのレールを外れてしまう。そうしますと、途端に困難な歩みが 始まってまいります。非正規雇用となった人たちが正社員として再び働くということはなかなか容易ではありません。特に心身の病や障害を負ってしまった場合には困難となります。主はこう言ってくださいます。3節の後半です。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。主が私たちと結んでくださる関係というのは常しえの契約です。常しえの契約でありますから、どんなことがあってもその関係が変わってしまうことはありません。常しえの契約はダビデに対する真実の慈しみ、そのように言われています。この慈しみは私たちの失敗や心身の病や障害、こういうものによって失われるものではありません。真実のと訳されている言葉、これはアーメンという言葉と同じ語源の言葉です。確かなものとして主がしっかりと確約してくださる、印鑑を押してですね、もうこれを保証すると言ってくださっているようなものです。私たちが愚かである、そのためにこの常しえの契約を私たちの方が見失ってしまう、こういうことはあるでしょう。私たちが抱えている罪の性質のために私たちの方が主から離れてしまう、こういうことはあります。しかしそれでも主は常しえの契約を無効にしてしまうことはありません。バビロンやこの世の力とはそこが違うところです。主は何があろうともこの関係を変えられることはありません。真実の慈しみの関係、常しえの契約を変えられることはありません。主が私たちを見放されることはないということです。この3節の最後のところの言葉は新約聖書の使徒言行録で引用されています。使徒言行録の13章の34節です。前のプロジェクターに表示しております。使徒パウロの言葉ですけれども、説教の中にですねこういう言葉があります。またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えと言っておられます。少しですね、今私たちが持っていますイザヤ書の言葉と違っています。この鍵括弧ですね、二重括弧の部分がその引用でありますけれども、この違ってくる原因はですね、旧約聖書はヘブライ語で書かれていますが、古代において、ギリシャ語に翻訳されました。新約聖書はですね、この箇所について言えばですね、この古代のギリシャ語訳のイザヤ書から引用していますので、少し言葉が違っています。けれども引用の箇所に関して言えばですね、イザヤ書の55章の3節、その終わりのところで間違いありません。 使徒パウロはですね、この言葉を引用しながらイエス・キリストの復活について説明しています。そしてもはや朽ち果てることがない、そのようになさったというふうに、言っています。この引用している言葉、ですね、ここだけを読んでもどうもこれがどうして復活と関係しているのか、はっきりしません。おそらくパウロはですね、私たちが今読んでいますこの引用されている箇所の前の部分ですね、それを視野に入れながら引用したのだろうと思われます。これまで読んできましたイザヤ書55章の1節から3節のところでは、水のところに来る者の渇きが癒されて、そして主のところに来る者が穀物やブドウ酒を得て、そして魂に命を得る、そういう様子が記されていました。そのような素晴らしい命、これが常しえの契約によって保証されます。渇ききって命を失っている、そういうところから回復される、これがダビデに約束した真実の慈しみであるわけです。この使徒言行録の言葉で言うならば、ダビデに約束した聖なる確かな祝福であるわけです。パウロはこのような命の回復、これがキリストを復活させた、朽ちないものとさせた、そう語るわけです。また同時にこの命の回復がキリストによって私たちにもたらされた、このようにも言うことができます。イザヤ書の方に戻りまして、4節の言葉、これは少し不思議な言葉です。55章4節、見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。ここで彼と呼ばれているのは、この文脈から考えますとダビデのことであるわけです。ダビデは確かにですね、イスラエルの偉大な王でありました。しかし諸国民の指導者、統治者、諸国民の指導者、統治者といえるほど広い範囲を支配したかというと、そういうわけではありません。そうしますと、彼ということについてですね、ダビデ王のことだけを指しているということでは説明がつきません。イザヤ書が書かれたその時にはまだ現れていない人物、メシアのことを語っている、そう考えるべきでしょう。パウロはおそらくこの文脈がですね、メシアについて語っている、そのことを認識していて、イエス・キリストに関することをですね、この箇所から引用したのだと思われます。この言葉4節のですね、最後のところを見ますと、統治者としたというふうに、過去形で言われています、けれども、この預言書の中では確かな未来について語る際にですね、過去形が用いられるということがたびたびあります。ですからこれはまだ起こっていないのですけれども、しかし確実に起こる、そういう予言の言葉と理解することができるでしょう。復活されたイエス・キリストは天と地の一切の権能を授かっている、このように語られました。ですからまさしく諸国民の指導者、統治者、 そういう一切の権能を持っておられるお方であります。そしてこのことはさらに次のことにもつながってまいります。五節、今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。ここであなたというふうに呼ばれているのは、直接的には歴史上のイスラエルの民のことです。しかし同時にですね、すべての歴史を通じて主に聞き従う主の民のことを指しているということができるでしょう。主の民が呼びかけますと、自分も知らなかった、そして呼ばれた側の方もですね、主の民のことを知らなかった、こういう関係であったはずなんですけれども、それにもかかわらず彼らがあなたのもとに馳せ参じるとあります。直訳ですと走ってくるということです。だらだらと集まるのではなくて、走って集まってきます。従う者としてまさしく馳せ参じる、そういう感じなのかもしれません。あるいはですね、喜びのあまり走ってくる、そういうことであるかもしれません。その背後には彼の存在があります。主が任命された指導者、統治者です。メシア、イエス・キリストの存在があります。さらに5節には、あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえにとあります。どうやらこの走って集まってくる者たちも主に聞き従おうとする、あなたの神である主に聞き従おうとする者たちである様子です。力があるように見えるバビロンよりも、私たちの神である主のそのご支配は本当に大きなものです。諸国が私たちの神である主のゆえにあなたのもとに走ってくるとあります。バビロンに仕えていたならば、身も心も乾き、生き生きとした輝きというものは完全に失われてしまうでしょう。しかしイスラエルの聖なる神はあなたに輝きを与える、そういうお方だと言われています。この世において力があるように見える、そういうものに従うよりも、私たちの神である主に聞き従うことが私たちを生き生きと輝かせます。本当に力を持ち、大きな支配力を持って私たちを輝かせてくださるのはこのお方であるわけです。乾いてしまった私たちに命の潤いを与え、豊かに養って力を与えてくださるのはこのイスラエルの聖なる神です。このお方はイエス・キリストにおいて恵みの契約、とこしえの契約を与えてくださり、どんなことがあっても私たちのことを見捨てることがない、そのことを確約してくださいました。ですから私たちはこのお方のところに来て渇きを癒し、求めて 必要を満たしていただきます。私たちの魂は主にある誠の豊かさを楽しんで輝くことになるでしょう。お祈りをいたします。主よ、この世界には大きな力を持っているように見えるものがあります。多くの人がその力のために多くの労力や時間やお金を捧げています。しかしそのためにその人たちの心は乾いてしまい輝きを失っています。主よ、どうぞ憐れんでください。あなたが私たちをあなたの身元に来るがよいと招いてくださり、水を与え糧を与えようとしてくださっていることを多くの人に知らせてください。どうぞ私たち自身にもその恵みを改めて味合わせてくださり、その豊かさを楽しませ輝かせてください。キリストの復活のように私たちにも命を新たにしてくださっている、そのことを覚えさせてください。あなたはイエス・キリストを通して私たちに恵みの契約、とこしえの契約を与え、どんなことが起こっても私たちの愚かさが問題であったとしても、それでもなおあなたが私たちを見放すことがないことを確証してくださいました。バビロンに勝って力のあるあなたが全世界の支配者として私たちを養ってくださることに信頼を置きます。どうぞ困難を感じている、そのような時にこそこの世のどんな力にも勝ってあなたの力が私たちを潤し養い輝かせることを、そのことに思いを向けさせてください。私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。